ても十分だ。努力しなくても、中断時間はだんだん長くなっていく。大事なのは長さよりも頻度で、日々の活動や思考の流れをこの空間で頻繁に遮ることである。先日、ある人にスピリチュアルな大きな組織の事業計画を見せてもらった。実に様々な興味深いセミナーやワークショップが用意されていて壮観だった。見ているとスカンジナビアのビュッフェ、スモーガスボードを連想した。様々なご馳走の中から好きなものを選んで食べる、というあれである。見せてくれた人は、どれか推薦できそうなコースはないかと私に尋ねた。さあ、どうだろう。どれもなかなか面白そうだがね。しかし、これだけは言える。と私は答えた。できるだけ頻繁に思い出すたびに自分の呼吸を観察してみること。これを1年続けてごらん。そうしたらここに書いてあるすべてのコースに参加するよりも効き目があるよ。それに無料だしね。呼吸を観察するというのは思考から関心を引き離して空間を作ることだ。意識を喚起する方法の一つである。意識は外に現れないまま、丸ごとあなたの中にあるのだが、その意識を私たちの次元に引き出すのだ。呼吸を観察してみよう。呼吸を感じてみる。空気が動いて身体の中に入っていくのを感じる。息を吸ったり吐いたりするたびに、胸と腹がわずかに広がったり収縮したりするのを感じる。一つの呼吸を観察するだけでも、それまでは途切れない思考が続いていたところに空間ができる。意識的な一呼吸二度三度とすればもっといいが、これを一日のうちにできるだけ目多く繰り返す。これは人生に空間を作る素晴らしい方法だ。ただ、2、3時間、呼吸瞑想法を実践したところで、そういう人たちもいる。必要なのは一つの呼吸を観察することだけだし、気づくことができるのもそれだけだ。あとは記憶や予測、つまりは思考である。呼吸はあなたの行為というよりは自然な出来事で、それを観察するだけのことだ。呼吸は意図しなくても起こっている。身体の中の知性が起こしている。あなたはそれを観察するだけ。緊張も努力もいらない。それから呼吸の短い中断に注目してみる。特に息を吐き終わった後に、再び吸うまでのわずかな中断を観察しよう。多くの人は呼吸が不自然に浅い。呼吸に気づけば気づくほど、呼吸は自然な深さを取り戻す。呼吸には形がないから、昔からスピリット霊と、形のない生命と、同一視されてきた。神は土地の塵で人を形作り、その花に生命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ドトイツ語の呼吸、アトメン、は古代インドの言葉であるサンスクリット語で内なる精霊と神を意味するアートマンから来ている。呼吸には形がないという事実も、呼吸の観察が人生生命に空間を作り出す、つまり意識を生み出す極めて効果的な方法である理由の一つだ。呼吸は物でなく形がないからこそ、瞑想の素晴らしい対象となる。もう一つ、呼吸の観察が効果的な理由は、呼吸がごく些細な当たり前に見える現象であることで、ニーチェが言う、最高の幸せ。をもたらす、小さなもの。だからだ。正式な瞑想法として呼吸観察を実行するかどうかはあなたが決めればいい。しかし、正式な瞑想法も、日常生活の中に空間の意識を取り入れる代わりにはならない。呼吸を観察すると、いやおうなしに今この瞬間に、ある、ことになる。これが全ての内なる変容の鍵なのだ。呼吸を観察するとき、あなたは絶対的に今にある。それに、考えながら呼吸を観察することはできないことにも気づくだろう。意識的に呼吸すると心が停止する。それは呆然自失とか半睡状態とは大違いで、完全に目覚め、意識が研ぎ澄まされている。思考より下に落ちるのではなく、思考の上に登るのである。そしてさらによく観察すると、この二つは、完全に今この瞬間にあることと、意識を失わずに思考を停止することは、実は同じことだと気づくだろう。空間の意識の現れである。依存症。長い間に染みついた脅迫的な行動パターンを依存症と呼ぶなら、依存症は半実在、身代わりの存在、定期的にあなたを環壁に支配するエネルギーの場としてあなたの中に生きている。あなたの心と頭の中の声も占領される。そうなると頭の中の声は依存症の声になる。その声はこんな風に言うだろう。今日も大変な一日だった。ご褒美があってもいい。どうして人生に残されたたった一つの楽しみまで諦めなくちゃいけないの？ 傷さが欠如し、この内なる声に自分を同一化していると、気がついたら冷蔵庫を開けてカロリーの高いチョコレートケーキに手を伸ばしていることになる。場合によっては依存症が思考する心を間壁に飛び越えてしまい、ふと気づいてみたらタバコや酒を手にしている。あれ、どうしてこんなものを持っているんだろう。全く無意識のうちにタバコを取り出して火をつけたり、酒をグラスに注いでしまう。あなたに喫煙、過食、飲酒、テレビやインターネット依存のような脅迫的な行動パターンがあるなら、次のようにしてみるといい。脅迫的な衝動が起こるのを感じたら、立ち止まって、3回、意識的に呼吸する。こうすると気づきが生じる。次にしばらくの間、脅迫的な衝動そのものを自分の中のエネルギー場として観察する。そして何らかの物質を摂取したい、取り入れたい、何らかの脅迫的な行動を実行に移したいという肉体的、精神的欲求そのものを意識して感じる。それからまた数回、意識的に呼吸する。その後は脅迫的な衝動が、その時だけは、消えているかもしれない。あるいは衝動の方が強くて抵抗できず、やっぱり行動に移してしまうかもしれない。その場合でも、それを問題と考えない方がいい。先ほど説明したように、依存症を気づきの実践の一部にしてしまおう。気づきが強まっていけば依存症のパターンは弱くなり、いずれは消える。ただし、依存症の行動を時には極めて巧みに、正当化しようとする考えが生じたら、すぐに気づかなくてはいけない。そんな主張をしているのは誰か？と自問しよう。依存症そのものだとわかるはずだ。それがわかって、心の観察者として今にある。ことができれば、依存症に騙されて言うなりになる危険は少なくなる。内なる身体への気づき、生活の中でこの内なる空間を見つけるためのもう一つのシンプルな、しかし非常に効果的な方法も、呼吸と密接に関連している。身体に入ったり出たりする空気の流れを感じ、胸と腹の膨らみと縮みを感じることで、内なる身体にも気づくことができる。そうすると関心は呼吸から、身体の中に存在し全体へと広がっていく生命感を感じることへと移るかもしれない。大抵の人はあまりに思考に気を取られ、頭の中の声に自分を同一化しているので、自分の中の生命感を感じられなくなっている。物質的な身体を動かしている生命、自分自身である生命を感じられないなんて、こんなひどいことはない。だから人はこの本来の幸せな状態の代替物を求めるだけでなく、いつもちゃんとあるのに見過ごしている生命感と触れ合えないことから来る不安をごまかそうとする。ある人は代替物を求めてドラッグでハイになり、大音量の音楽を聴くなどして五感を過剰に刺激し、スリルや危険な行動やセックスに溺れる。人間関係の波乱までがこの裏の生命感の代わりに使われることがある。また多くの人が常に背景にうごめく不安をごまかそうとしてすがるのが、親密な人間関係だ。私を幸せにしてくれる。男性あるいは女性である。もちろんそんな期待は、失望に変わることがほとんどだ。そして再び不安がそよみがえると、人は大抵パートナーを責める。2、3度、意識的に呼吸してみよう。内なる身体を浸している微妙な生命感を感じ取れるだろうか？自分の中にある身体を感じられるだろうか？順番に身体の各部に意識を向けてみよう。手を感じ、次に腕を、足を感じてみる。腹、胸、首、頭を感じられるだろうか？唇は？そこに生命感はあるだろうか？次にもう一度内なる身体全体を感じてみる。目を閉じていた方がやりやすい人もいるだろうが、自分の中の身体を感じたら、今度は目を開けて、身体を感じながらあたりを見回してみよう。読者の中には目を閉じる必要がなくて、このページを読みながら内なる身体を感じられる人もいるだろう。内なる空間と宇宙空間アウタースペース。内なる身体は個体ではなくて広がり、物理的な形ではなく、物理的な形を動かしている生命である。身体を作り出して支えると同時に、人間の心ではほんの一部しか理解できないような複雑でおびただしい機能を調整している知性なのだ。あなたがそれに気づいたというのは、その知性そのものが自らに気づいたということである。それは科学者には発見できない、それは探求している意識自体だから。捉えどころのない生命そのものなのだ。物理学者が発見した通り、物質が密な硬さを持っているように見えるのは、実は人間の五感が作り出した幻想である。この物質には肉体も含まれる。私たちは肉体を形として考え感じているが、その 99.99% は空っぽの空間なのだ。原子の大きさと比べると原子と原子の空間はこれほどに大きいし、その原子の中にもまた広大な空間がある。 密な物質としての肉体というのは誤解でしかない。それはいろいろな意味でミクロ版の宇宙空間なのだ。それでは、宇宙空間における天体と天体の間の広がりはどれほど大きいのか。1秒間に18万6000マイル30万キロ。進む光は、月から地球まで1秒ちょっとで到達する。太陽の光は約8分で地球に届く。そして宇宙で私たちに一番近い隣人であるプロキシマケンタウリ星、私たちの太陽に最も近い別の太陽の光が地球に届くのには 4.3 年かかる。これが私たちを取り巻く空間の大きさだ。さらに銀河と銀河の間の空間となると、もう理解を超える。私たちの銀河に一番近いアンドロメダ銀河の光が届くのには230万年かかるのだ。あなたの身体がこの広大な宇宙空間と同じように広々とした空間でできているとは、実に驚くべきことではないか？したがってもっと突っ込んで考えてみると、形であるあなたの肉体は本質的には形ではない。内なる空間、インナースペースへの入り口だ。内なる空間には形はないが、生き生きとした生命がある。その空っぽの空間、は充実した生命で、そこからすべてのものが生じる隠れた源なのだ。伝統的な言葉を使うなら、その源とは神である。思考や言葉は形の世界に属している。だから形のないものは表現できない。したがって、私は自分の内なる身体を感じることができる。というのは、思考が作り出した誤解である。実際に起こっているのは、身体として現れている意識。私はある。という意識がそれ自身を意識したということだ。私はあるという私愛を一時的な形としての私愛と混同しなくなると、無限にして永遠の次元神が私愛を通じて立ち現れ、私愛を導く、さらに形への依存から解放してくれる。だがこの形、これは私愛ではないと知的に認識し、あるいは信じても役に立たない。大事なのは今この瞬間、内なる空間の存在を感じられるか、つまり今にある。自分自身を感じ、今にある。ことが自分なのだと感じることができるか、ということである。あるいは別の道からこの真実にたどり着くこともできる。こう自問してみよう。私はこの瞬間に起こっていることばかりでなく、すべてが起こる場、時間を超えた生きた内なる空間として、今この瞬間を感じているだろうか？この質問は内なる身体とは何の関係もないように見えるかもしれないが、今という空間に気づくと、同時に自分の中でも生き生きとした生命感を感じることに驚かれるはずだ。内なる身体の生命感を、大いなる存在の喜びと不可分の生命感を感じるのである。身体を超えるためには身体に入っていき、自分が身体ではない、ということを知らなくてはならない。毎日の生活の中でできるだけ内なる身体に気づき、空間を作ろう。何かを待っているとき、誰かの話を聞いているとき、空や木を見上げているとき、花を、パートナーを、子供を見ているとき、それと一緒に自分の中の生命感を感じよう。これは関心あるいは意識の一部を形のない次元に止めて、残りを外の形の世界に向けることを意味する。こうして自分の身体の中に住まう。ことは、今この瞬間にあるための怒り怒りとして役立つ。思考や感情や外部的な状況の中で自分を見失わないで済む。考え、感じ、感知し、経験しているとき、意識は形として生じる。思考、感情、感覚認識、経験への輪廻である。仏教徒がいずれはそこから出したいと願う輪廻は常に起こり続けている。そこから、今にある、という力を通じて、脱出することができるのは、今この瞬間しかない。今という形を全面的に受け入れることで、あなたは内なる空間、今の本質と調和する。この需要を通じて、あなたは内なる広がりになる。形ではなく空間と調和する。それによって人生に真の視点とバランスが生まれる。ギャップに気づく。人は一日中様々なものを見たり聞いたりしている。何かを見たとき、あるいは聞いたとき、それが見慣れない、聞き慣れないものであれば、特に、心が見聞きした対象に名をつけて解釈するより前に、ただ関心が向けられて知覚が生じる瞬間がある。それが内なる空間だ。その瞬間の長さは人によって違う。大抵は1秒にも満たないほんの一瞬なので、多くの人は見逃してしまう。そこではこんなことが起こっている。新しい光景あるいは音が立ち上がり、それを知覚する最初の瞬間に習慣的な思考の流れが中断する。 知覚の必要性に応じて意識は思考からそれる。特に目新しい光景、耳慣れない音だと呆然として言葉を失う。思考の中断時間が長いためである。この空間の頻度と長さで人生を楽しむ能力、他の人々や自然との内なるつながりを感じる能力が決まる。エゴとはこの空間次元に対する意識の完全な欠如を意味するから、どこまでエゴから解放されるかによっても違ってくる。自然に起こるこの短い空間を意識できるようになると、その空間は長くなっていく。そうなれば思考に全然あるいはほとんど邪魔されずに知覚する喜びを頻繁に味わうことができる。周囲の世界が新しく、新鮮で、生き生きとして感じられる。抽象化、概念化という精神的なスクリーンを通して人生生命を認識すればするほど、周囲の世界は生気を失った単調なものになる。自分自身を発見するために自分を捨てる。内なる空間は、形に自分を同一化しなくてはならないという思いを捨てるたびに生じる。形に同一化しなくてはならないというのはエゴの必要性であって、真の必要性ではない。これについては前にも簡単に触れた。そういう習慣的なパターンを捨てるたびに、内なる空間が現れる。真の自分自身になる。これはエゴにとっては自分を失うことと感じられるが、実は反対だ。イエスは、自分自身を発見するためには自分を失わなければならない、と教えた。形への同一化というパターンを一つ捨てるたびに、形のレベルの自分を重視しなくなるたびに、あなたは形を超えてもっと豊かになる。少なくなることによって、豊かになるのだ。人々が無意識に形への同一化を強化しようとするやり方がある。十分に目覚めていれば、こういう無意識のパターンを自分自身の中に発見できるだろう。自分が知ったことを認めろと要求し、認めてもらえないと怒ったり動転すること。自分の問題や病気について語りあるいは騒ぎ立てて関心を引こうとすること。聞かれもしないのに、また状況に変化を起こすこともできないのに、意見を述べること。他者そのものよりも、その他者に自分がどう見られているかを気にすること、つまり他者を自分のエゴの投影先、あるいは強化策として使うこと。所有物や知識、要望、地位、肉体的力などによって他者に感銘を与えようとすること。何かあるいは誰かに対する怒りの反応によってエゴを一時的に膨らますこと。物事を個人的に解釈して不機嫌になること。心の中で、あるいは口に出して無駄な不満を並べて、自分が正しくて相手が間違っていると決めつけること。注目されたい、重要人物だと思われたいと考えること。こういうパターンが自分にあることを発見したら、一つ実験をしてみることをお勧めする。そのパターンを捨てたらどう感じるか、何が起こるかを観察するのだ。ただパターンを捨てて、結果を見ればいい。形のレベルの自分を重要視しないのも、意識を生じさせるもう一つの方法だ。形への同一化にこだわらなくなったとき、あなたを通じてどれほど大きな力が世界に流れ出すかをぜひ発見していただきたい。静寂。静寂は神の言葉で、他はすべてその下手な翻訳に過ぎない。という言葉がある。静寂とは、実は空間を表すもう一つの言葉だ。人生で出会う静寂に意識的になると、自分自身の中の形も時間もない次元、思考やエゴを超えた部分と触れ合うことができる。それは自然界に充満している静寂かもしれず、早朝の自室に広がる静寂、あるいは音がふと途絶えた時の静寂かもしれない。静寂には形はない。だから思考を通じて静寂に気づくことはできない。思考は形だ。静寂に気づくとは、静かに停止しているということだ。静かに停止しているとは、思考抜きの意識でいることだ。静かに停止している時ほど、深い本質的な自分自身でいる時はない。静かに停止しているとき、あなたは一時的に個人という心理的、精神的な形を取る前の自分になる。静かに停止しているとき、あなたは一時的な存在を超えた存在になる。無条件の、形のない、永遠の意識になる。